今回は現実化の基礎っていうお話なんですけど、宇宙の法則を知ったのだったらもう使わないと損だって思うんです。で、引き寄せと現実化の仕組みってめちゃくちゃ簡単なのに、知らないままでいるのは本当にもったいなさすぎます。で、そして知れば使うことができるようになりますもんね。なので今日はこの本当の仕組みについてお届けしてみたいと思います。まあ、最後まで聞いていただけると、だったら絶対宇宙の法則使った方がいいよねって思っていただけるはずです。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、最初に、とっても重要な真実をお伝えすると、思考は 100% 現実化します。例外はありませんっていうことなんですね。でも私の思考は現実化してないよって思われるかもしれませんが、いやいや、それが現実化し続けてるんですよってことなんですね。自分が意識できない潜在意識や無意識のパターンっていうのがあります。で、これがですね、24時間365日現実を作り続けているんですね。で、例えば表面的にはお金持ちになりたい、バリバリ稼ぎたいとか思ってても、心の奥底で、私なんかお金持ちになれるはずなんてない、お金持ちは悪い人だとか思ってたり、また別の角度から言うと、お金稼ぐって大変そう、難しいことはできない、働きたくないって思ってたり、それとか、お金持ちに対するイメージですね、お金持ちアピールとかしてなんか嫌なやつって、そんな風に思ったり、お金持ってる人に対して悪い印象を、感じてたりとか、こんな思いを無意識で持ってると、お金持ちになったら嫌なやつになるって、そう思っちゃいますよね。そしてそもそも自分の自己イメージと一致してないしとか、すごく大変そうだし嫌なやつにはなりたくないしってなりますよね。で、そうすると、無意識の部分はお金持ちになるのを避けようとします。で、そしてお金がない状況を作り出したり引き寄せたりするんですね。で、これが思考は 100% 現実化しているっていうことの、真の意味ですね。もう本当にこれが動いちゃってるっていうことなんです。望まない現実も含めて、全てあなたの思考の結果の、思考の結果生まれたものなんですね。じゃあなぜ宇宙の法則を使わないと損なのかっていうことを、ちょっとだけ科学的に説明してみたいと思います。まず、脳科学の部分ですね。脳科学の神経科学の視点からです。で、私たちの脳にはラスっていう毛様体不活系っていう仕組みがあります。で、これは脳幹にある神経ネットワークなんですね。で、ラスっていうのは、あなたがこれが重要だ、これを見つけたいとか、そういうふうに思っている情報だけを意識的に上げてきて、それ以外は無視するっていう機能なんですね。でも、これっていいことばっかりに作用するわけじゃないんです。ネガティブなことに対しても同じように働きます。例えば、私はダメな人間だって、そんな思考パターンがあると、ラスっていうのはダメな部分ばかりに注意を向けます。そしてダメな自分の証拠ばっかりを発見するんですね。ほらね、ほらねって感じです。これがネガティブなことが起こった時に頭の中で考えちゃう、やっぱり探しなんですね。ネガティブなことなのに、ほらね、想像してた通りって思っちゃうっていうこと、こんなことありますよね。例えば宝くじを買いますよね。で、宝くじ買った、よし当選さ 当選番号を確認しようって言って見てて、外れたことを確認します。やっぱ自分の番号なかったみたいな。そしたら、ああやっぱりねって、そんな風に思ったりとかですね。で、逆にですね、私は成長しているとか、未来の夢に向かって爆走中であるとか、まあ、こんな思考があると成長へのこう証拠、成長してるよっていうのを見つけたり、幸せなことばっかり目に入るようになります。要するに、同じ現実を生きていても思考パターンによって全く違う世界を体験するということになるんですね。で、さらに神経可塑性の研究からは、私たちの思考や体験っていうのが実際に脳の神経回路を物理的に変化させる、まあ、太く強くしていくっていうことが分かっています。で、繰り返し考える思考パターンっていうのは、実は脳内で本当に太く強い神経回路を作り上げていって、でその思考をさらに強化していくんですね。まあ、例えばピアノの話最近しますけど、ピアノなどの、まあ、楽器ですね、これってイメージだけで練習してもとっても上手くなるっていう研究結果が出ているんですね。まあ、イメージだけだと私は上手だなって思うのも勝手だし、そして何よりミスタッチっていう失敗が少ないっていうのが、もしくは全然ないっていうことになるんですよね。で、これってすごいことだと思うんですよ。できる自分しかイメージしてないってことです。なので、ピアノを実際に弾いてなくてもイメージだけで上手になるっていうのは、この脳の仕組みなんですね。そう、脳っていうのはリアルなこととリアルでないことの区別はないんです。まあ、こういったことがですね、科学的に証明されているのに使わないってもったいなくないですか？で、そしてもう一つですね、スピリチュアルな視点からも見てみたいと思うんですが、まずは一人一宇宙を生きているっていう観点から。で、もともとはこの宇宙全体が一つの、まあ、大きな巨大な意識であり、で私たちは一人一人ですね、その、宇宙意識の一部として存在しているっていう考え方ですね。まあ、つまり、私たち、まあ、一人一人がですね、宇宙そのものってことです。あなたの思考は宇宙の想像力のそのもの、まあ、作り上げるっていう想像の方ですね、そのもので、あなた自身がゼロポイントフィールドって言ってもいいっていうことなんです。まあ、だからこそですね、思考は 100% 現実化するんですね。もうすでにその全てが実は自分の中にあるわけです。で、あなたはあなたの世界の創造主であり、大いなる存在の一部なのにもかかわらずですね、私たちは地球上で人間としてとっても小さく無力感を感じながら、生きづらいと思いながら、不自由さを楽しむっていう、その本来の目的すら忘れて、ゴニョゴニョゴニョって小さくなって生きちゃってるってわけなんですね。で、私たちっていうのは大いなる宇宙意識っていう源から地球で人間やってきますって分離して一つの個としての魂として生まれてきたんですが、その分離した際に自分は何でもできる存在っていうことを忘れる設定にしてきたからなんですね。なのでもう覚えてないんですよ、創造主であるっていうこと。だから私たちは無力だ、何もできない、うまくいかないって思っちゃうんですね。でも本当は創造主なんです。まあ、大いなる存在という創造主の一部なんです。これってもう使わないと損じゃないですか。何でもできるっていうこの自分の力を使わないといけないわけです。まあ、いけなくないですよ。使わないと損だっていうことなんですね。で、そしてもう一つ、量子力学の観測者効果というもの、二重スリット実験という有名なものがありますが、それ以来ですね、量子力学の、まあ、宇宙の法則の量子力学の世界では、観測者の意識が 物質の状態を確定、まあ、決定するっていうことが知られていますね。見たようになるってことです。どういうふうに見てるかってことなんです。まあ、シャーレの中の、物質をですね、例えば赤になると思えば赤になるんですよ。緑になると思ったら緑になるんです。なので、実験が正確な答えが出ないっていう、ちょっとこう矛盾ですね、パラドックスがあるっていうことなんです。私たちの意識や期待っていうのが実際に量子レベルで現実に影響を与えているっていう仮説なんですね。で、これっていうのはまだまだ仮説で研究段階なんです。なのでもしかすると私たちが生きている間に解明されることはないかもしれないですが、意識が現実化するっていう関係性を表している、まあ、これすごい興味深い理論なんですね。で、私はその実際に、物理学者で量子力学というか素粒子を研究している、まあ、教授の方が、やっぱしその方も意識すると目の前に物質が現れるっていう、で、見てない時はその物質そのものすら存在してないっていう、まあ、本を読んだんですね。松浦壮さんの本なんですけど、なので本当に、意識を持って見ることで物質が現れるっていう、それは素粒子の先生も言ってるっていうことです。まあこれらですね、じゃあどうやって使えばいいのかっていうと、まずは無意識の思考に気づくことですね。私たちは1日に、3万5000回から6万回思考すると言われています。ちょっと数字にばらつきがあるのは、いろんな方がいろんな数字を言っているからなんですけど、まあ、そのうちの 95% は無意識の思考です。なので私たちが意識できるのはたった 5%、 5% しか意識して思考してないってことなんです。で、そして残りの 95% っていうのは頭の中のおしゃべりですね。で、そのおしゃべりの相手はほとんどが自分自身のエゴとの会話なんですね。そう、会話って2種類しかないんです。自分との会話か、まあ他の人、他人ですね、自分以外の人との会話で、そして圧倒的に自分自身との会話っていう頭の中のおしゃべりが占めてるんですね、 95%。なのに全然ですね、自分が自分自身にどんな言葉を投げかけているかっていうことに対して私たちってむちゃくちゃ無頓着なんですよね。なので気がついたら自分自身にどんな言葉をかけているかっていうのを観察してみてください。頭の中で何を言ってるか、もうネガティブなことむっちゃ多いと思うんですね。でもこれも脳の仕組みです。私たちは必ずネガティブな方を考えてしまいます。まあ、これは原始時代からの生き延びるための、まあ、生存本能のパターンですね。恐れが大きい人の方が冒険とかチャレンジできないので、事故とか怪我をするっていう確率が低くって長生きできるんですよね。で、この生きるためのパターンがネガティブな思考として根深く残っていたりするんです。まあ、だからこそですね、無意識の思考パターンに気づいて、愛と感謝を持って、今まで守ってきてくれてありがとうって、この思いを手放したり、書き換えていくっていうこと、これすごく大切だって思っています。で、頭の中でですね、いろいろ思っちゃうわけです。そして、ああ、また私なんてって思ってるな、自分なんてってことですね。それに気づいたら、私なんてとかじゃないって、私は宇宙の創造主の一部だもんって、愛の思いから書き換えてあげる。で、これだけで、ラスが幸せなことを探し始めますからね。それに見合うことを探し始めるんです。うん。創造主らしいことを探し始めます。で、よし、これが欲しいとか、こうなろうとか、夢や願いを意識して、現実化させるまでには時間がかかります。で、これは種をまいて花が咲くまでに時間がかかるのに似ていますね。 でも楽しみに待っていたいですよね。で、これって信じるんです。ちゃんと咲くって。なので、大輪の花が咲くっていうのを信じて過ごしてください。ということで、今日のお話をまとめると、やっぱり宇宙の法則を知ったのだったら、使わないと損だっていうことなんですね。で、思考は 100% 現実化してるし、科学的にも証明されてるし、あなたは創造主であり、創造主の一部でもあります。で、どうせなら自分の世界を作り出すこと、ぜひ楽しんでみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。